皆さんおはようございます。6月18日の至聖礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に暑い日が、続くようになりました。まだ、梅雨半ばでありますけどですね、本当に暑い日、30度を超えるようなこともありまして、本当に夏の訪れをですね感じる今日この頃です。皆さんぜひ熱中症などですね気をつけながらお過ごしいただきたいなと思います。教会でもですね、本当にアジサイの花もそろそろ、終わりになりかけてきました。友人からですね、本当に菖蒲の花の畑ですね、本当菖蒲だと菖蒲の田んぼといいますかね、その美しい菖蒲の写真を送っていただきましたけど、本当にですねこの和まされる、思いがいたします。私もこの学生時代、遠い学生時代ですけども、学校の近く散歩しまして、明治神宮にですね、菖蒲の田んぼ、本当にですね素晴らしい花が咲いていたことを思い出します。本当にですね四季折々、美しいのが美しい日本だと思って、本当に、神様の恵みにですね、感謝、しております。さあ、今日もですねこれから御言葉に聞いていきたいと思うんですが、今日はですね6月の第3週であります。父の日と言われている、日であります。母の日は教会ではですねこの5月の、14日にお祝いを、しているんですが、どうもですねこう父の日というのはどうもこうあまりですね、お祝いもされない、ように、気がするんで、私は着任してからほっとしたのはですね、この教会学校で、父の日のことお祝いもですね、してくださいましてね、本当にいいことだなと思いまして、それ以来我が教会は母の日も父の日もみんなでお祝いをすると。でしかもですねこの、先週は花の日でもあったわけですね。そしてまたこの6月は私たちの教会は、創立記念日、そしてまた、初夏のバザー、本当にですねこの春4月から6月というのは、行事盛りだくさんの、日であってですね、本当に忙しい思いを、してたことを思い出しますが、この3年間本当にコロナによってですねこういった忙しい時期もできなくて残念な、気がしております。昨日あたりもご近所の方から、初夏のバザーはおやりにならないんですかと、まだやらないんですかというようなこうです、ね、問い合わせの電話をいただいたりしてましてね、本当に寂しいなというふうに思わされてるんですが、さて、その余談はですねこれでやめにしましてですね、この父の日でありますが、この父の日というのはですね本当にアメリカ合衆国ですねで最初に祝われたようなんですね。で1910年6月の19日です。明治時代の、一番最後ぐらいのところですね、1910年6月19日6月の第3日曜日ですが、ですねワシントン州東部ですね、アメリカ東部のワシントン州のこのスポーケンという町があるんですが、このスポーケンの町のですねこのプロテスタント教会でですね、そのどうもお父さん父親をテーマにした説教が行われたようなんですね。そしてこの父親たちにですねこのバラが贈られたと、そしてその感謝の思いが伝えられたということが行われたようなんですね。で、この日ですね父の日 としてをですね呼びかけたのがですね、当時28歳でした、ソノラ・スマート・ドッドさんという人だったそうです。でこのソノラさんはですね南北戦争の、退役軍人で農業経営者でもあったですね、そのウィリアムさんと母エレンさんのもとにの長女で生まれたわけです。しかし16歳の時ですね母のエレンさんはですね、出産をする時のことが原因でどうも亡くなってしまったようなんですね。でそのためにですねお父さんのウィリアムはですね本当に生まれたばかりの赤ちゃんを含めて子供たち6人をですねこの一人で育てるということになってしまったわけです。で一番その6人兄弟で一番上でしたこの園田さんはですねこの16歳ですね、そんな時にお父さんと弟たちの世話をしたわけです。一番のお姉さんですね、大変だったと思います。でこの、1908年ですね、その、 母の日の礼拝がですねウェストバージニア州の教会で言われたんですが、この1909年ですねに園田さんの教会でも母の日の礼拝が行われたんですが、でですねそのことから思いついたようなんですね。で母の日だけじゃなくって父の日も記念するようにこの、訴えるですね、そのスポーケン牧師教会にどうも嘆願をしたようなんですね。ですからショドラさんはですねこのウィリアムの、 その お父さんですねウィリアムの誕生日が6月5日であったらしいんですが、でこの日を父の日とすることを希望したんですけども、それがならず、ただ2週間後の6月19日が選ばれたというんですね。まあ、6月のですから第3の日曜日ですね、が選ばれるようになったわけですね。でこの、どうしてもですねこの父の日は定着に時間がかかったようなんですね。で、まあ実際にですね公式なあの父の日に制定されたのが、1972年のことだったとアメリカではそうなったわけですね。ですからですね、日本もこの私も覚えがあるんですけども父の日と言われるようになったのは、ね、やっぱ1980年頃だったと思います。ですねになったんですがね、非常にあの父の日母の日というのは、本当にでも心温まる、日だと思います。私も本当に、この父の日にですね、子どもたちからプレゼントを本当に子どもたちが小さい時から、父の日をお祝いして、まあ、プレゼントなんかもして、くれてる、わけで本当に、嬉しく思っております。まあ、最近では、プライベートですけども父の日の礼拝に、今日もですね、子どもたちが孫を連れて参加してくれてるってのは本当に、嬉しいことだなと思ってます。本当にそういうですね心温まる、日だと、思います。どうか皆さんも今日はですね、父を お父さんに感謝の気持ちを持って、礼拝をしていただければなというふうに、思っております。さて本当に前置きが長くなってしまいましたが、今日はですね5月の28日ですが、聖霊降臨の日から第4回目の手術礼拝に なりました。私たちはですねこの間本当にあのペンテコステの日にあのペテロが語った説教をですね、 使徒言行録から聞いてきてますが、本当にですね、ペテロの説教というのは人々の心を動かしました。多くの人がですね、悔い改めまして洗礼を受けました。で、教会が生まれました。で、この信者の生活も変わっていきました。人々はですね、この毎日神殿に行きまして、それで祈りを捧げました。このペテロとヨハネもですね、祈るために神殿に行く生活をしていたわけであります。その時の状況がですね、皆さん今日使徒言行録4章を読んでいただきましたが、その前の3章の1節から10節にですね、記されております。ペテロとヨハネが午後3時の祈りの時に神殿に登っていったと。すると生まれながら足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのであると。彼はペテロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て施しを請うた。ペテロはヨハネと一緒に彼をじっと見て、私たちを見なさいと言った。その男は何かもらえると思って二人を見つめていると、ペテロは言った。私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり、歩きなさい。そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は足やくるぶしがしっかりして踊り上がって立ち上がり歩き出した。そして歩き回ったり踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていったと、このようにですね、記されているわけですね。イエスにですね、この夜信仰がこの人を癒したわけなんですね、と言ってます。そしてですね、このようにしてペトロはですね、男たち、集まってきた人たちにですね、御言葉を語ってですね、このナザレの人イエス・キリストによって立ち上がりなさいと言ってですね、その言ったところが歩き始めてるわけです。このイエスによる信仰がこの人を癒したわけです。そのようにして言ってますが、そして今日与えられた聖書が先ほど4章1節から4節読んでいただきました。このペテロの説教がですね、神殿の庭でされたため、この神殿を守っているような役人さんたちがですね、介入しましてペテロたちを捕らえて裁判にかけるんですですね。その模様がこの先ほど4章の1節から4節で、ですね、以下に書かれているんです。ですからですね、今日はですね、この裁判を通してですね、裁判にかけられてしまうんですが、神主を明かしするとはどういうことなのかということをですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。3章のですね、15節から16節、ちょっと皆さん、今日のところの右側のページを見ていただきたいと思いますがですね、あなた方は命への導き手である方を殺してしまいましたが、神はこの方を死者の中から復活させてくださいました。私たちはこのことの証人ですと。あなた方を見て知っているこの人をイエスの名が強くしました。それはその名を信ずる信仰によるものです。イエスによる信仰があなた方一同の前でこの人を完全に癒したのですと記されています。ペテロはですね、この神殿での癒しの後、集まった人々に語ったんです。その説教の一部なんです。人々はですね、 目の前でこの足の不自由な人が歩き出したその奇跡を見てですね、このペテロの言葉を信じたわけです。これはですね、主イエスを捕らえて処刑したこのユダヤの当局者にとってはですね、本当にこう耐えられない出来事だったと思うんですね。この彼らはですね、神殿の庭で人々が語るペテロとヨハネを捉えて言うわけです。4章7節です。お前たちは何の権威によって、誰の名によってああいうことをしたんだということを言ってるんですね。ね、権力者たちはですね、主イエスをこの処刑することによってことは終わったと思ってました。ところがその弟子たちがどこからか現れてきまして、主イエスは復活したと、私たちはその証人だと言い始めた。民衆がですね、それを信じ始めているわけです。これは危険なことだと、何とかしなければいけないと、この、権力者たちはですね、思ったわけです。で、このペテロとヨハネを逮捕したわけです。彼らはですね、この捕まえて脅かせばですね、弟子たちはすぐに黙ると思っていたんです。この主イエスがですね、逮捕の時に逃げてしまった弟子たちがだったからなんですよ。しかしですね、驚くべきことに、その弟子たちが彼らに反論を始めるわけです。4章9節から10節ですね。この人が良くなって皆さんの前に立っているのは、あなた方が十字架につけて殺し、神が死者の中から復活させられたあのナザレの人、イエス・キリストの名によるものですと言ってるんですね。ペテロは反論してるんです。彼はさらに大胆にイエスを明かししていきます。4章の12節です。他の誰によっても救いは得られません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと断言してますね。2ヶ月前には当局の目を恐れて逃げ隠れてしたペテロがですね、主イエスがこの死刑宣告を受けたまさにその同じ場所でに立ってですね、イエスのために弁明を始めているんです。思わぬですね、反撃を受けまして、この権力者たちはですね、本当にタジタジとなっていったと思うんですね。で、この使徒行伝4章13節から14節、ルカは、書いてます。議員や他の者たちはペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては一言も言い返せなかったと、そのようにですね、記されてます。一言も言い返すことができなかったですね。そしてですね、4章の15節から、18節です。そこで2人に議場を去るように命じてから相談して言ったと。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住む全ての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこうと。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないように命令したというふうにですね、記されています。まあですね、主イエスと同じようにですね、彼らを殺せば二人を支持する民衆はですね、 この騒動を起こすだろうとも思ったでしょう。二人は言葉と技でですね、民衆の心を捉えてしまったからなんですね。彼らに出るできることは、二人を脅かして釈放することだけでした。彼らはですね、弟子たちに言います。今後、あの名によって誰にも話してはいけないと。しかし彼らはですね、またもや任されてしまうわけです。ペテロは言います。19節から20節ですね。こう言ってます。しかしペテロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですと言って。見たこと聞いたことを話さないではいられないんだと。この気持ち、すごいですね。もう本当に自分たちは見たり聞いたしてきたことなんだと。もう今は話さなきゃなんないんだというですね、本当にすごい信仰告白だと思うんですよ。主イエスキリストの皆、この名の他には救いはないんだとペテロは言い切りました。この名の他には救いはない。この言葉に反発を覚える人がいるかもしれません。かつてですね、教会はこの言葉を用いて、このですね、聖地のエルサレムにですね、十字軍を派遣してですね、回収しようとしないこのイスラム教教徒を殺しました。あのエルサレムのですね、城壁がですね、血の海になったというですね、この十字軍の遠征の話を現地でも聞きましたが、この城壁の上が血の海になったということを聞いてゾッとしましたですね。そのイスラム教徒を殺してしまったわけなんですよ。あるいはね、あの宗教改革ですよの時もね、カトリックとプロテスタントの双方が自分たちが正しいんだと、まあ、主張し合いましてね、殺し合いの宗教戦争を行ってます。またですね、この日本にやってきました宣教師はですね、キリスト以外には救いはないんだとして、本当に、まあ、日本の民家にある仏壇を廃棄するように求めてきたわけですよ。本当にですね、信じられないことが、実際には、起きてるわけですね。本当に私たちは、怖くなるです、ね、そういう実際のことがですね、起きてるんです。これらはですね、いずれもこう誤った絶対主義だと思うんですよ。現代のイラク戦争とかもうそうですね、そのイスラム教徒は悪なんだというね、そういう絶対主義の誤るの上にですね、行われていることも事実だと思うんです。聖書が言ってるのはそういうことじゃないんだと思うんですよ。ペテロが言ってるのは、自分たちだけが正しくてあなた方は間違えているということじゃないんですよ。そうじゃなくって、ペテロはここでですね、彼自身が体験した救いを語っているんですよ。ペテロは主イエスが捕らえられた時にはですね、怖くなって逃げてしまいました。お前も仲間だろうと言われた時には何度も否定しました。その主イエスを裏切ったペテロはですね、聖霊降臨の恵みに本当に励まされてですね、大胆に語ってるんです。復活の主イエスに出会って、その罪に死んでいた自分が再び生かされた、その恵みにお答えする歩みを始めたわけです。このあの美しの門のところにいたあの足の悪い男の人もそうなんです。彼は体の不自由によってですね、物乞いをするしか生きる道はなかった。 本当に社会的にも死んでました。その人がイエスの名によって癒された、社会生活に復帰することができた。この人も死んでいたのに生き返ったんです。この救いはですね、ペテロ自身が経験しまして、今またここに新しい救いが生まれてるんです。だからペテロは胸を張って言ってるんです。この名の他に救いはないと、すなわち主イエスキリストの名の他には救いはない。それは神様はですね、主イエスを通して私たちを救ってくださったというですね、本当に信仰告白の言葉なんですよ。そしてその信仰を証しするものへと変えられていきたい、信仰の行いがなされるようにと祈るものに変えられたいとの願いがですね、生まれてくるわけですよ。使徒行伝録、今日のですね箇所の少し前ですけど、先の方ですが、4章の29節から30節にですね、このように書かれています。主よ、今こそ彼らの脅しに目を留め、あなたのしもべたちが思い切って大胆に御言葉を語ることができるようにしてくださいと。どうか御手を伸ばし、聖なるしもべイエスの名によって病気が癒され、印と不思議な技が行われるようにしてくださいと言ってます。このようにして祈ってますね。主よ、不思議な技が行われるようにしてください。神殿で説教したためですね、捕らえられて裁判を受けたペテロたちがですね、この釈放されまして仲間たちのところに戻った時にですね、一同が祈った祈りの言葉なんです。彼らはですね、この迫害を私たちが取り除いてくださいとは祈りません。私たちから取り除いてくださいとは言ってません。むしろ彼らは迫害をですね、神が与えられたものと考えているんですよ。直前のですね、27節から28節にこういう言葉があります。事実、この都でヘロデとポンティオピラトが異邦人やイスラエルの民と一緒になって、あなたが油を注がれた聖なるしもべイエスに逆らいました。そして実現するようにと、御手と御心によってあらかじめ定められていたことをすべて行ったのですとですね、このような言葉があります。ここにあるのはですね、主イエスの十字架の死は神様の御手の中の出来事であって、私たちへの迫害もまた神様の御手の中にあるという信仰なんですよ。幸せであること、祝福されていることだけじゃなくて、災いや苦難も御心として受けていこうじゃないかと。ただその中で大胆にあなたを証しする力を与えてくださいと彼らは祈ったわけですよ。ここに私たちの信仰のですね、確信があるんじゃないんでしょうか。全ては神様の御手の中にある。神様は悪さえも用いて私たちに祝福をくださる方だという信仰なんですよ。どんなに困難な時、苦しみや悲しみがある時、その中にも神様は共におられるんだと、そのようなことを信ずることなんですよ。この三浦綾子さん、氷点とか潮刈り峠を書かれた、素晴らしい、私も大好きな、作者作家ですけども、本当にですね、生涯に次々と病気をされた、ご自身が、病気のデパートと言われてましたけどね、その苦難の意味するものという文章を書かれて、病気についてこう書かれてます。私はがんになった時、 ティーリッヒの神はガンをも作られたという言葉を読んだと。その時文字通り天から一線の光棒が放たれたのを感じたと。神を信ずる者にとって神は愛なのである。その愛なる神がガンを作られたとしたら、そのガンは人間にとって必ずしも悪いものとは言えないんじゃない、言えないのではないかと言ってるんですね。そして神様のくださるものに悪いものはない。私はベッドの上で幾度もそうつぶやいた。するとガンが神からの素晴らしい贈り物に変わっていったのであるという、こういう文章を残してるんですね。まあ私はね、本当にこの読むたびごとに本当にズンとくる言葉と思うんです。病床でどのように祈ってよいのかわからない。その中でですね、出会ったこの三浦彩子さんの言葉なんです。ここに信仰があると思うんです。病も死も神様がお与えになるんだ、今は分からなくともそれは祝福なんだと受け止めていく、そのような信仰なんですよ。いつも私がお話しするように、病を受けた時には入院をし、生活を余儀なくされた時は、ああ休めと言ってるんだなと神様はそう受け止めようと思ってきました。このですね、2月3月のことでしたけども、本当に私も、救急車で運ばれたこともありまして、まあ、短い入院で済んだんですけども、本当に文字通りお医者さんからしばらく休みなさいと言われましたけども、三浦彩子さんのこの言葉をですね、本当に、噛みしめたもんです。三浦彩子さんの言葉はですね、この、まあ、この使徒言行録の中でね、このユダヤの議会からですね釈放されて帰ってきたこのペテロとヨハネを迎えたその教会の人々の祈りに通じるものがあると思うんですよ。神様のくださるものに悪いものはないんだ、仮に今自分たちにこの患難が与えられるならですね、それを必要な試練として受けていこうよと。この試練を通して神様は良い技をなさろうとしておられるんだという思いに立って歩むんだと。この信仰があれば世の中に怖いものはなくなる。病の底ですね、本当にこの手底の底まで転落していくような人生もある。キリストは救ってくださる、たとえ救ってくださらなくてもですね、そのどん底の中で何かを知るように召されているんだと、そういう思いを新たにしていくんですよ。私たちもですね、この人たちの信仰、ティリヒの信仰、三浦彩子さんのような信仰を与えていただきたいと祈り願いたいと思うんです。さまざまな困難、嫌なことがいっぱいありますよ。本当に神様なぜですかと言いたくなる。だけどもそこに必ずですね、何かをするようにというですね、神様の意志が働いているんですよ。そのパウロはですね、フィリピの信徒への手紙の中でこういう言葉を残しています。1章29節で、あなた方にはキリストを信ずることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですと。まあね、このパウロの言葉ですよ。私ここ読んだ時にね、本当に最初は何だろうと思ってましたけども、それも恵みなんだと受け入れなさいと言ってんです。 私たちの人生の旅路にはですね、さまざまな困難があります。この説教を作っている時にも、なぜですかと問いたくなるような問題が入ってきて、それでも身旨ならばそれを受けていこうという思いになりました。本当に困難はやってきますが、御心としてですね、受けていきましょう。なぜならばですね、神様は耐えられない試練はお与えにならないと言ってるんですよ。信じてですね、主イエスキリストの恵みを証ししながらですね、これから私たちも歩んでまいりたいと、そのように、願うものであります。皆さんに主の祝福が豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、父の日のこの施術礼拝、御説教に聞くことができまして感謝いたします。本当に、私たちの旅路には多くの困難がやってまいります。しかし、主イエスキリストがいつも私たちのこの困難を背負ってくださっている。そしてその困難を通して、あなたのへの信仰を証しするようにと私たちを招いてくださっている。そのことを思います。どうかしよう、私たちも本当にですね、あなたへの信仰を証しするものへと変えられていくことができますように、主をどうか導いてください。これまでの時を感謝して、足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。